はい、こんにちは。バイブコーダーズラボです。シード X CEO の越後谷陸斗です。
はい、リバイブ CTO の宮本誠樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。バイブコーダーズラボは AI 時代の普通の開発者による開発者向けのポッドキャストで毎週配信してます。スピーカーが最新技術やツールを実務で触ってみた上で、最新技術が実務でどう役立つのか焦点を当てて紹介します。それでは早速今週のトピックいきます。じゃあ今週トピック、まあ先週の開発トライで、1個目は私から、Gmail の自動返信っていうのを組んでみました。最近結構メールが、多くなってきて、返信をしなきゃいけないって時に結構めんどくさくなってきたんで、やってみたっていう感じ。要は、個人とか会社のプロジェクトの状況まで踏まえて、まあ、インボックスに来てるメールを、AI に読ませて、で、返信すべきメールを見極めて、で、返信すべきだっていうのが見つかったら、返信文を作ってもらうっていうのをやりますと。で、仕組みとしては、どうやってるかっていうと、クラウドを使ってる。で、これ、試してみようって思ったのが、クラウドのルーティーンってわかる？
わかるわかる。
で、ルーティーンで、なんか、気づいてた？なんか、いつの間にか、ウェブフックが使えるようになってたんだよね、トリガーで。そうなんだよ。へえだよね。俺も知らなくて。
便利だね。
めっちゃ便利。
うん。
今までってさ、スケジュール、まあ、クローンだったじゃん、要は。
そう。
これが、そう、ウェブフックを選べるようになってて、URL が発行されて、それに投げると、トリガーするようになりましたと。URL と、あと、まあ、シークレット道はありますと。で、こういうのって、なんかもう量産しまくるとはあれだから、システムなるべくシンプルにしようと思って、メールを取りに行くとこだけガススクリプト。で、ポーリングして15分に1回かな。で、この Webhook に飛ばして、で、クラウドの、ルーティンが走って、で、スラックに通知して、で、スラックで見て気に入らなかったら、そのスラックに投げるときに、その中、フォームを入れるところを投げられるんだけど、そこに、フィードバックすると、もう一回やり直して飛ばしてくれる。
クラウドに戻るみたいなイメージ。
そう。っていうのがやってます。だから本当にルーティン1個とガス1個で完結するっていう仕組みなので、これちょっと気になったら今度、作り方の紹介とかやろうかなと思ってます。で、実際に作られたのがこれで、うちのちょっと税理士との会話なんだけど、ちょっとだいぶ、極秘情報が入って
き
て、マスクしてるけど、はい。何が言いたいかっていうと、この、一番上のでかい黒に書いてあるところは、自社では今こういうことをやっていて、こういう科目で経費計上の要は質問があるんだけど、助言いただけないですかっていう返事をちゃんと税理士のその問いに対して返してると。で、これが肝で、要は、このクラウドのルーティーンは、ルーティーンってレポジトリに紐づくんだけど、そのレポジトリにうちの会社の情報を常にまとめてるドキュメントが全部入ってるから、それで何のプロジェクトがどう動いてるかっていうのも、これまた、ルーティーンでアップデートされていくんで、他の、本当の本プロジェクトのレポジトリの進捗見て。だから、最新のフレッシュな状態で、ここが、ちゃんと把握されて書かれると。で、この前提としてっていうところも、もう会社のそのなんか税務の話とか全部まとまってドキュメント見てるから、もうめっちゃバッチリだった。
すごいね。
これ、正規もぜひ作ってほしい。これめちゃめちゃ便利。
ああ、そうなんだ。
めちゃめちゃ便利。だって、よくない？なんかさ、結構メールの返信って脳内メモリ食わない？だって大体さ、あ、来たって通じて気づくじゃん。で、あ、返事しなきゃなーって。返事しなきゃなーって思ってる、なんか時間。すごいメモリ食うじゃん。
今まさに食ってます、今。いっぱいメールが溜まって、うん。やらなきゃいけないの知ってるけど。
そう。でも、そのドラフトが来るだけ、叩き台が来るだけで、あ、いやいや、これこうだなって、なんかこう、それこそトイレしてるときとか。
そうね、直すだけだもんね。
そう、になるから、めっちゃ脳内メモリ解放される。だからその、セーブされる時間以上の、なんか、 頭がもうすごい効率化される、スッキリされるから、すごい便利。ぜひやってほしい、
うん。なるほどね。
イメージつくでしょ、これ。
うんうん。
あの実装の。
つくね。はい。これちなみにね、これ、俺もあんまり詳しくないからあれなんですけど、
うん。
これ知ってる？クラウドフレアが出してるやつ。
知らない。見てみます。
これね、多分、欲しかったものに結構近くて。
エージェンティックインボックス。
そう。だからもう、言うなら、メールクライアントなんですけど、自分がホストできる。でも、名前の通りエージェンティックインボックスだから、まあ、メール多分来た時とかに、エージェント走らせるみたいなことが、なんか、すごい作りやすくなってる。
いいね。
うん。
これさ、ナレッジとかもできんのかな？なんか MCP って書いてあるね、まあ、でも。
ほんとだ。まあ、エージェント動いてるから、基本的、これ多分、その、自分がセルフホストしてる形になってるから、別にそこに、その、レポジトリ紐付けとけばいけんじゃないかなと思うけど。まあ、多分これちょっと、結構、凝ったことができるから、逆に言えば。もしかしたら、今の内容に関してはちょっと、やりすぎかもしれないんだけど。
うん。
うん。でも今このフィーチャーズの中にさ、オートドア、オートドラフトニューイメール、エージェント、エージェントオートマティックリーズインバウンドイメールズ and generates drafted replies. Always requiring explicit confirmation before sending. もうまさにこれだよね。
そう。で、このドラフトの中身が大事なんだよね。
そうだね。
ジェネラルなことをやられても全く役に立たないんだよね。その情報のアルファがないっていうか、
うん、そうだね。
だからそこで絶対にナレッジをめちゃくちゃ見てほしいんだよね。
うんうんうんうんうん。
そこかな。であともう一個気になってる、あ、ちょっとなんかネガティブなことばかりを言うつもりなんだけど、でももうちょっと一歩気になってるのはこれ、うんうん、多分 API キー LLM 使うんだよね。
あ、そうだね。
高くなるんちゃうのっていう、う
ん。高くなるんちゃうのこれはそう。
だって、E メール結局多分全部読むってことでしょ。
まあそうだね。うん、そうそう。
まあまあするんちゃう。
まあ、ちりつもだね。
そうだよね。
はい。
どうだろう。わかんない。
そうだね。
でも、クラウドフレアは、こういう AI ネイティブな開発に関してはもう、
全力で信頼
できるから。
かなり信頼できますね。
さすがになんか作ってんだろう、きっと。昨日聞いた感じで。
うん。ね、まあ、そもそも、あれだからね、多分、ワーカーズ AI が多分そうだと思うんだけど、その、
うん、
ね。LLM のゲートウェイみたいなのがあるから、多分それ叩くだけで簡単に叩けるみたいなことあるし。そう。もう、クラウドフレアのね、ニュースは割と常にキャッチするぐらいするようにしてますね。便利そうだから、全部。はい。ちょっと話、奪っちゃいました。すいません。あれ、なんか、喋ってる。
あ、ごめん。ミュートしてた。
なんか言ってました。
あ、ごめん。これ、2番目のさ、この画像生成からの LP 作成、はいはい、これは正規の。
はい。はい、そうです。
これ何？
これなんかさ、まあ、今ちょうど LP を作っていて、自分のサービスの。で、はい、まあ、もちろん僕みたいなね、多分、聞いてる人もいるかもしれないんですけど、デザインセンスがない人はね、LP を作るのが非常に難しいんですね。で、
エンジニアある。
そうなんですよ。で、まあ、もちろん、エージェントに、この、なんかいい感じの LP 作ってって言ったら出してくれますよ。ね。
うん。
頑張って HTML、
うん、
リアクトのなんか、UI ライブラリとか使って、頑張ってくれますよ。最近それが早すぎて AI 臭いですね。すぐ分かっちゃいます。ああ、AI って作ってるのねって。
はいはいはい。
逆にだから、そんなに、なんて言うんだろう、出来が良くなくても、なんかこの、手作り感じゃないけど、ちゃんとその、デザイナーが作ったような画像みたいなのが入ってる方が、
あ、
やっぱり、なんか、 ちゃんとした企業が作ってるな感が最近あるなと思ってて、思ってますと。で、やっぱそれが、多分、いわゆるコーディングエージェントで作っちゃうと、全部その HTML で完結しちゃうから、まあ、あとは AI スロップがよく出てくるし、なんか変な、なんか色付き山の丸とか、よくわかんないなんか線が入ってたりみたいな。
あるね。
なので、で、イメージ2が最初、GPT のね、イメージ2が最初に出てきた時に流行ってたのが、そのクリエイティブを画像生成で作ろうみたいな。で、するときに、まあ本来、ウェブサイトとかは、コーディングエージェントとかで HTML 作らせた方がいいんだけど、もう、そのモックアップみたいなのは画像で作って、それと、それを画像を作らせ、HTML にさせた方が、なんか、なんか自由性が高いというか、まあ、別にその HTML に縛られてない、多分デザインが出てきて、あとはそれを実装するだけみたいな、状態にできる、みたいなことが流行ってまして、ちょっと試してみるかと思って、やってます。
いいね。これ、俺、ちょうど俺も、新しいサービスで LP 作んなきゃいけないから、これやってみようかなと思った、うん。でも確かにそうだよね。なんかトレーニングデータセットを考えると。
そう。そうそうそう。
なんか、そうだよね。トレーニングデータセットって話なのかな。
まあ、でも、多分、学んでるのはやっぱり、その、なんて言うんだろう。コーディングはコードを読んで、トレーニング受けてるだろうから。
そうだよね。
画像自体をさ、読め、トレーニングできないじゃん。その、HTML を作成する、あれにおいては。
うん。
はい、なので、ちょっと、画面共有をいただきたいんですけど。
もちろん。
はい、今がですね。まあ、こんな感じなんですよ。なんかもう。頑張って HTML で、こういうのも、全部、これ画像じゃなくて、全部頑張って作られてるやつなんですよね。実際のスケルトンになってる。
これは最初にイメージェン2で画像で出して、
やってない。これは、だから以前まで。
あ、以前までね。
そう、以前まで俺が、その、デザイン知識ない中、こういうのが作ってほしいです、カタカタって言って頑張って HTML 作ってもらったものが、まあ、こうなるよねっていう感じで。
まあ、でもこれ、なんかよくある LP って感じで。
そうそうそう。まあでも、その、なんて言うんだろう。画像なしの中では、まあこんな感じかなっていう感じですね。
うん、まあそうだね。
で、まあ今のね、仮に、その、AI、オーパスとかだけで、ちょっとリニューアルしてくださいみたいなこと言ったら、こんな感じに。
ああ。
こういうのが出たわけですよ。多分この一番、これ作った時はオーパス 4.5 とか6とかだったと思うんだけど、
うん、
ちょっと最近のになったら、ちょっとなんか可愛くしてみたいなこと言ったから、なんか可愛い、すごい可愛いんだけど。まあ言うてもまあこんな感じですよ。まあ結局その、なんて言うんだろう。デザイン性って言葉が正しいのかわかんないけど、まあ画像とかはない、ただ文字とさ、箱とかが、うん、すごい見やすくなって出てるだけですよね。
うん。
まあ、これも、ちょっともう一例あるんですけど、これはもう結構、こういうやつですね。AI スロップ。よくあるやつ。
まあでもなんか。
まあいいんだけどって感じなんだよね。
これも結構なんか普通にある LP に見えなくないけどね。うん、
ただ、
でも
これがやっぱ、そう、ちゃんとしてる企業が、ちゃんとした、あ、この企業なんか、普通の会社だな、みたいな。
うん。まあ、もうこれあれだよ。ジェネリック LP だよね。
そうそうそう。それにしかならなくて、やっぱりそことの大きな差分が、やっぱりその、まあ、なんかありがちだけど、一番上のこの LP のセクションになんか人がなんか、わーってやってるみたいな。
うん。
みたいなのができたらいいよねと。で、うん、画像生成をさせると、
うん、
こんな感じに、こういう感じで、
お
で画像が入ったり、これでイメージがつくわけですよね。あ、こういう風にやろうみたいな。ほらほら、こういうのってさ、もう HTML じゃ絶対表現できない。 内容。
絶対表現できないね。
そう。まあ、ここら辺まではまあできるかもしれないけど。
でも結構明確に違う。でもさっきもさ、こうなんか、こういう重なりとか弱いよね。ただのコードだと。
うん、うん、そうそうそう。画像が
重なってる感じとか。
あとなんか背景にこういうの入れたり。
そうだね。これ全然すごいね。
そうそうそう。あとは、まあ、これ、なんかちょっと、長々とやりとりしてるんであれですけど、最初、一番最初に出てきたのはもうこういうやつで。
あ、これでもチャット GPT っぽいな、このなんか。
これ、そう、これはそうだったから、まあ今ちょっとずつ直して。でもこういうのとかがまさにそうで、この背景の画像とかがそもそもさ、
うん、
人間だったらさ、探さないといけなくて、多分これコーディングエージェントだけにやったら、この画像を生成するとこまでやってくれないじゃん。
そうや
ってくれない。あとはもう、じゃあ、画像生成、この背景にする画像生成は画像生成で作って、この画像生成作ったやつをコーディングエージェントが果たしてこういう形で作ってって言えばいい。言えばもうこれはできてくれるわけじゃん。
これめちゃくちゃすごいね。
そう。
これさ、何もうウェブサイトには落としてるの？これはまだ。
あ、まだ、それはちょっと、今日まさにこれやってたんで。
この、でもこの再現性ってどんな感じになるんだろうね。
コードに落としてるときに。これが、本当はね、本当は、まあ、先週ぐらいにやってたのは、これをまさに自分でスキル作ってやってたんですけど、画像、まず最初に画像作ってから、それをもう、参考にサイト作ってっていうのをいろいろやって、あんまりうまくいかないな、みたいになってたんですけど、まあ、普通に今日発見したんですけど、おっとっと。これダメですね。まさに今作ってたモックアップもそうなんですけど、
テイストスキル。
結構いいスキルがありました。まさに今やりたいことで、ここに見てもらった方がイメージトゥーコードスキルとか。
おー、うん。
で、この、まあ、俺が使っていたのは今この GPT テイストスキルってやつで、違う、これじゃないわ。こっちか。イメージジェン、フロントウェブ。これで LP の、画像を作ってくれるっていう。これで画像を作っ、イメージジェンで最初に画像を作って、それをイメージトゥーコードでやったら多分、その、実際に作ってくれるみたいな。
ああ、いいね。だから、これあれだね。コーデックスユーザー向けだね。
そうだね。まあ、一応、オーパスでもできるとは思うんだけど、コーデックスの方が、良かったです。僕が使った感じ。
あ、もうそうだよ。だって、イメジェンの、まあ、その、今言ったスキル、その、
ああ、こっち。
イメージフロントエンドだったら、イメジェンのやっぱ質に立ったら、
うん、そうそうそうそういい、ね。そうですね。
いや、でも、これ、いいね。
これが俺、これを実際使ってたんだけど、これが、なんでこの GPT コーデックス、じゃないと動かないのか、ちょっとオーパスで試してないんだけど、なんか GPT 用のスキルもあって、これが非常に良かったですね。
良かったってのはあるのが良かったってこと？
結果がですね。うん。多分これも、なんか他のスキルと似たような感じで、その、要件定義みたいなことをしてくれるわけで、こういう風なものを作った方がいいですよっていうのが、まあ、なんか、Stricter Variants って書いてあるから、あ、もうこっちの方がなんか、Aggressive Anti-Swap とかも書いてるから、あ、なんかこっちの方がいいやつ作ってくれるのかなと思って試したら、なんか割と良かったんで。
その割と良かったのは見れないの？
あ、それ、いやそれがさっき作って、さっき見せたやつ。だからそれ以前に作ってたやつは、なんか、微妙だった。
さっき見せたってのはこの隣のタブにあるやつ？
あ、いやいや、さっきの、これやね。だから画像生成する、直前の要件定義みたいな感じなんだよね。
ああ、そういうことね。
そう。この GPT テストで、はい、この新規 LP の提案を進めてくださいってやると、こういう、なんかデザインプランみたいなのを作ってくれるわけよ。
なるほどね。
で、このデザインプランを、じゃあ、イメージジェンで画像生成してくださいってやったら、こういうのが出てくる。
ああ、そういうことか。
はい。
だからその、ウェブサイトの UI というものの画像を生成するのが、すごい、これは、デザイン性高くできますよっていうスキルってことね、
う
ん。
そうですね。
了解。はい、これ俺使ってみよう。
そうですね。普通に、このスキルなしで、コーデックスで、 やってたんですけど、画像生成とか。
うん。
あの、なんか、あ、そのさ、LP、LP の画像を作ってくださいみたいなやつね。あの、全然納得できるものが出なかったんで、すごい困ってたんですよ。
うん。
うん、このスキル使った方がいいです。
わかりました。
はい。
使ってみよう。これ中身はどうなってんのか気になるけど。まあいいや。
そうだね。うん。
OK。じゃあ次は、はい。今週の AI 開発ニュースに移っていきます。カーサー買収。さっきもちょっと話してたけど。
うんうんうん。
60 billion。
桁がわかりません。意味わかりません、桁が。
25歳のファウンダーで、2.7 ビリオン1、はい。え、株4等分してたの
?4 兆円ぐらい。
そうだね。
そう、4兆円です。
4兆円ぐらいか。すごいね。ちょっとした国家ぐらいあるね。
そうですね。あ、4兆円だよね。100億の次って兆だっけ
?1000 億。
1000億。2.7 ビリオン USD は4300億でした。
4300億。
そうではないんですね。
4300億ね。なるほどね。いや、わからん。
もうわかりません。でもこれなんか、やっぱりすごいなと思ったのは、ウィンドサーフがさ、去年ぐらいに買収されたじゃん。
うん。
で、それが、2.7 ビリオンじゃないけど、そんぐらいだったような気がするんだよね。
うん。なるほどね。
だからちゃんとゼロを1個増やし、そこ2個を、あれから増やした。だからあそこで買収に踏み込まれずに、ちゃんと伸ばしたカーサーは結構、うん、頑張ったなって思いましたね。
そうだよね。今ちょっと裏で探してるけど、確か覚えてるのが、カーサーって、一旦そのクロードコードができた、出てきたときに、なんかもうカーサーオワコンだみたいな風に騒がれてたときがあったけど、いや、実は全然違くて、エンタープライズのペネトレーションってカーサーの方が全然あるんだよね。
うんうんうん、
今出てきたのちょっと読んでみると、もうフォーチュン500企業の 64% にカーサーって入ってて。そう。
すごいな。
で、要はセールスフォースも使ってて、2万人のエンジニアがもう90%、まあ、何をもって 90% なのかわかんないけど、90% の利用率っていうふうに出てるんだよね。うん、で、ARR がなんか2ビリオンダラーって、なんか2ビリオンダラーっていくらだから、あ、それこそ
4000
億円のこと。
うん、4000億とかだろうね。
これさ、え？ああ、なるほどね。あ、セクシービリオンか。ああ、なるほど。そう。2ビリオンぐらいあって、そのうち 60% がエンタープライズ収益だから、いや、意外とすごいエンタープライズにちゃんと入れてるんだよね。
うん。
だからそのための多分セキュリティとかっていうのもすごいやってるから、
そうだね、
だからその、わかんない。ちょっと Windsurf の詳細わかんないけど、その、あれってなんか印象論であるけど、結構バブルの中で。
そうだね。もう、
ドラマが出
た後に、
うん、
もう、ぐわーって台頭してきて、一瞬、カーサーよりウィンドサーフじゃねみたいな。
そうそうそう。
なった時に、ちょうど買収されたみたいなイメージだね。
そう。一方で、カーサーってちゃんとエンタープライズにユースケースとして入ってるし、それだけの組織を作ってるっていう点では、なんか、ちゃんとしてるよね。
うん、ちゃんとしてるなと思う。ね、
そう。
ホットでは、では全然、決まないように。
うん。Just another IDE って言われてたけど。
そうそうそう。本当にでもそうかなと思ったもんね。
うん。
ここまででかくなるとは。
そうだよね。
そうですね。
いや、すごい、すごいと思う、これ。
うん。
やっぱあれなのかな？やっぱカーサーって一番その危惧されてたことの一つ、まあ、クロードコードに勝てない理由っていうのが、結局カーサーって外部の AI を使うから、その、絶対価格競争力低いんだよね。話を聞いてて、じゃあそのオーケストレーションにどれぐらいの、その、価値があるのっていうので、
そうだね。
それ避けられてたけど、やっぱエンタープライズは、結局いろんなモデルが使えるみたいなのをすごい価値に思うのかな。わかんないけど。
まあ特に今はもうこれから、まあこれからの話だけど、最近はコンポーザー 2.5 も出して、
ね、
それもコスパはすごいいいっていう話。
めっちゃ評判いいよね。
うん。で、今後はスペース X の、あの、コンピューテーション資源使って、どんどんいいモデル作っていくだろうし。
ね。
だから当初考えられてたそこの問題も、さらにクリアしていくんだろうなっていう気はするよね。
なんかだんだん、オープン AI VS、スペース X みたいになってきたね。だってアンストロピックも今、スペース X のインフラ使ってる。
ああ、そうだね、そうだね、うん。あの、なんか今日かな？見たんだけど、あ、そうですね。Yahoo ニュースになってるんですけど、カーサーが Git ホスティングオリジン発表って書いてあって、GitHub の対抗ですね。あの、AI 時代の GitHub みたいなのをカーソルも作るみたいですね。だからもう、多角展開して、本当にちゃんと AI、コーディングツール企業として、なんか、
うん、
その、ね、でかい会社の一つになっていくようにはしてい
く。AI 時代の要は大量コミット時代の、その、まあ、Git 管理みたいなの、新しい枠組みを作る、自体を作っちゃうってことだよね。いや、もうめっちゃ使いたいよね。
うん、そうだね。
個人的に
こういう系を全部いろいろ提供し始めるんだろうね。
うん、めっちゃいい。だから、それも面白くてさ、それもさ、結局何、GitHub ってマイクロソフト買ったじゃん。
うん、
マイクロソフトってオープン AI にものすごい最初から投
資してる
じゃん。
うん、
それもなんか結局と、回りまぐって、
うん、
巡り巡って、オープン AI VS スペース X みたいな感じ。
すごいな。
いやー、楽しいよ、ね。
もう、すごいことになってる。
ちょっとその Git、その Git のやつってもう使えるんだっけ？
あ、秋に、あ、そうだそうだ、秋に提供で今、あれしてる、ウェイティングリスト発表されたような気がする。
あ、そうなんだ。いや、めっちゃ使いたいな。登録しとこう。
最近ね、GitHub もちょっと下火というか、障害がすごい多くて。
それさ、すごい見るけど感じる？
え、結構感じるかな。
マジで？
うん。GitHub アクション。いや、
あ、アクションの方、
ね、アクションとかかな。うん。だから、やっぱ継続的に走ってるときに感じやすいだろうね。まあ、プッシュとかは、なんかタイミングが噛み合わないとさ。
あれ？テストが途中でこけるとかそういう話？
うん、まあ、とか、走らないとか。
ええー、それきついね、
うん。うん。
そうなんだ。OK。ありがとうございます。あ、で、次、これ俺結構感動したんだけど、
はいはいはい、
あのスポークンリー、
はい、
で正規どうかわかんないけど、俺ってめちゃくちゃあのプロンプト声でタイプする人なの。
はいはいはいはい、はい。
で、いつもそれにあの Mac のネイティブのディクテーション使ってたの。
うん。
で、ただ、Mac のネイティブのディクテーションって、一回押してから、なんかまあめちゃくちゃ使いにくいの。まず30秒制限があるんだよね。だから考えながら結構長文を喋るときに途中で切れて、で、一回切れると、なぜか、そのアプリでもうディクテーション使えなくなるの。
いや、そう。
意味わかんない。
そうなんだ。
バグだと思うけど。で、一回そのアプリにカーソル動かしてフォーカスを外してまた戻ってくるとまた使える。
あ、
すっごいめんどくさいの。
めちゃくちゃめんどくさいね。
し、まあ、時々精度も悪いし、みたいな。あったときに、このスポークンリーっていう、あの、サービスがあって、これ、ローカル LLM モデルだと無制限無課金で使えるの。
めっちゃいいね。
そう。で、ローカルの、NVIDIA とかのモデルを、まあ、普通に本当に1ギガ以下なんだけど、
うん。
普通にダウンロードして使うと、もうどんだけ長くてもめちゃくちゃ早くトランスクライブして、で、しかも、なんか、すっげえ使いやすいんだよね。この、俺は右のコマンドキーをトリガーにしてんだけど、そこをプッシュしてる間だけ録音して、
ああ、なるほどね。
やってくれる。で、しかもローカルモデルだからオフラインでも使えるし。
はいはいはい。
これはめちゃくちゃ体験良かった。
ローカル LLM か。
あ、で、あともう一個いいのが、ローカル LLM でも、マルチリンガルなんだよね。だから一時言語切り替えとかしなくても、喋ってる言語で、
まあそうだよね。
その、英語か日本語か識別してやってくれるから、超ストレスフリーになった、これ。
いいですね。
これめっちゃいい。
そうなんだよな。なんか声でやりたいんだけどね。なんか、タイプレスだっけ？
はいはい。
多分一番今人気だと思うんですけど、わかんないけど。
タイプレスとアクアボイスだよね。
うん。なんか、値段、それこそ今のローカルLLMの話じゃないけど、向こうは確かそれがなくて、普通にお金課金が必要だったから、お金かかるみたいな、いいやと思って。
いや、そう、確かにそう。で、あとなんかさ、自分の結構、まあ、全然少なくない量のさ、声をずっとどっかのサーバーに送り続けるって、なんか、
まあそうだね。
悪くない？
うん。確かにローカル完結してるんだったら、それもいいですね。
そうなんだよ。ね、めちゃくちゃいいなと思って。
うん。これはいいですね。
これぜひ使ってほしい。キーボードタイピングとかでさ、めちゃくちゃ早い人、うん、160とか170とか、
うんうんうん、
早口で喋るときって平気で300とかいくから。300、400とか。だからもう、めちゃくちゃ使う蓋然性あるんだよね。
なるほどね。
そう。ぜひ試してください。で、うん、これ、はい。これ、ちょっとマジでぜひ聞きたかった。ループエンジニアリングね、正規から。
これは、正直に言わせてもらうと、共有レベルで、あんまりまだ考えてません。はい。
バイブコーダーズラボは、最新技術が実務でどう役立つのかに焦点を当てて紹介します。
はい。略立ちそうなので紹介します。
実務で触ってみた上で、
はい、略立ちそうなんで。これから、はい、これから役立ちそうなんで。
じゃあ一番上から開いていくよ。無視。
はい。まあこれが多分、最初に見た、みんな見るやつなのかな、うん、なんか、これがよくトレンドになってますけど。
うん。
まあ、そもそもね、
うん、
クラウドコードの作成者であるボリスが、
うん、
私の仕事は今プロンプトを投げることじゃなくて、ループを作ることですということをなんか、ポッドキャストかなんかで発言して、まあ、そこからなんか話題になってきたことですけど、
うん、
まあ、今、そのクラウド最近はループ、まあ、さっきのルーティンの話じゃないけど、多分ルーティンとかと一緒のタイミングで、ループとか、まあ、それこそゴールとかっていう機能がどんどん出されていって、まあこの、なんか、本当の意味での自律的な業務をさせるっていうところの機能がどんどん拡充されていって、多分まだそれをどうやって使うのかイメージついてない人が結構いるのかなと思ってるんですけど、これの考え方がループエンジニアリングですね。自分をどうやって入れずに自分が普段やってる業務を、その、最初から最後までの設計をちゃんとすれば、あとはもう、そのフローさえ作っちゃえば、毎日その作業が回ってくれるよ、みたいな考え方ですね。
なんかさ、これ、来たかった理由は、すごい抽象的な概念としては、
うん、
なんかブログとかで見たりするん
だけど。そうだね。
なんか、実際どうやって扱えばいいのかが、なんかわかんなくて、なんかそこのエッセンスみたいなのがなんかあるの、うん、
はい、
この発見みたいな。
多分次の、3つ種はあったと思うんだけど、
うんうんうんうん、
多分、その2個目は何だったかな、ちょっとごめんなさい。 おう。
2個目は？
そう、これがもう一番わかりやすい例なのかな。まあ、これオープンクロー作ってる人の作者ですけど、
うんうんうん、
あれよね。多分ボリスも同じこと言ってたんだけど、毎朝、うん、自分の GitHub レポの一周読んで、その一周を、ゴール作って、で、ゴールが完了するまで回す、だったり、じゃ、PR を全部出して、その PR が全部コメントを、さばききるまでずっとループ回してみたいな、ことのループを作ってるみたいですね。この、オープンクローとか、クロードコードの人たちは。だから、
なるほどね。
技術的な、というか、その、エンジニアリングしていく上でのループの作り方が、今多分思う。
ああ、なんか、あれかな。軽微なバグフィックスのチケットとかを処理させてるみたいな話なのかな。
うんうん。いや、そう、そうなんじゃないのかなって思ってて、多分 CI が落ちないようにとか、CI が落ちたときに、うん、で、テストが落ちました。警備の修正入れます。OK、NG。終わったらまた見に行って、みたいなことが多分今まで発生してた業務で。まあ、これはもう、ループ組んじゃって、勝手に終わるまで、完了するまで回せばいいよね。毎朝一周見て、ちっちゃい作業する。これも回せばいいよね。っていう考え方なんだろうね、今は。で、これが多分、うん、まだ、あまり普及してないのは、その、技術的な部分だけじゃなくて、普段の業務をしていく上でどうやってループエンジニアリング組んでいくかっていうのは、多分、なんて言うんだろう。コアの部分は結構似てるはずで、普段、うん、なんか、その、それこそさっきのメールの話じゃないけど、
うん、
都度見に行って、細かい作業をして、みたいなことって、いろんな業務において発生してるはずだから、まあ、そこの、ループを作っていくと、多分、実生活の実業務の中でも活かせるはずなんだろうね。そこがまだちょっと、うん、そう、思いついてなくて、まだ実用に至ってないって感じなんだけど、俺も。
そうなんだよね。
これ、三つ目のリンクに一応、まあ、これよくあるやつですね。うん、なんか新しいコンセプトできたときに、オーサムなんとかっていう、レポジトリできがちなんですけど、うん、まあこれがオーサムエージェントループっていうことで、そのループを使ったみんなこうやって使ってますよみたいなのがまとめてくれてると思うんですけど、そうでこれ下に、はいはいはい、そうテーブル下の方にテーブルオブコンテンツあるんだけど、やっぱりこれ全部その見たらはいはいってなるような、その PR を裁くとか、一周裁くとか、さっき言ったような内容と一緒なんだよね。
だからいや、なるほどね。
そう、ここになんか、メールを裁くとか、スラックの通知裁くとか、なんかそういうその、なんか普通の人がやりそうな普通の業務っていうのが、まだ多分、そんなに普及してないというか、まだ考えられてない。そっち以外のところに、で普及してるから、そこがなんかできれば面白いんだろうなと思ってる。
なんかさ、俺がすごい、知りたいなって思ってるのは、この、まさにこの上のこれ、
うん、
この、レビュースキルを、この AI が考えたゴールで何度もイテレーションを回させると、うん、なんか俺の印象だと結構ゴミが溜まってくるんだよね。
うんうんうんうんうん。
なんか、すごいパッチワークで、どんどん積み上がっていくみたいな感じ、
うんうんうんうん、
で、そのなんかこう毎回のループが回るごとに全体の仕組みが 1% でも良くなってたら、それってコンパウンドですごい良くなってくるじゃん、
う
ん、
そうだね。
なんか 99% のフィックスをしてくる感じがある、うん、時々、
はいはいはいはい、
だから全体的になんか治った感じするんだけど、なんかどんどん質は下がっていくみたいな感じがするんですよ。
はいはいはい、
で、それは何、いつ感じるかっていうと、俺も当然その、ずっと前にさ、外した水地なんとかとかで、
はいはいはい、はい。
スキルを自分でイタレーションするみたいなやつ。俺、フック作ってやってたけど、うん、俺結局やめたの。
うんうんうん。
なんでかっていうと、もう、ずっと足し続けるの。
うん、そうだね。
で、じゃあ今度引き算しようとするじゃん。で、引き算すると、本質を抜いてくるの。
そうだね。うん、わかるわかる。
何が大事かって、マジでわかってないの。
うん。
だから、いや、で、絶対レビューを入れるようにしたんだよね。
うん、
でも、このループエンジニアリングの多分本質的な価値どこにあるかっていうと、そこの本質をループの中に組み込むってことじゃん。
うん。うん。
わかる。
そう
だね。うん。QA するにも、そのプロジェクトのミソとかセットアップを、要点を抑えて、抑えた直し方とか、
うん、
直し方とか、QA の仕方とか、っていうのがあるわけじゃん。だから、それのガードレールの作り方みたいなところが多分、シークレットソースというか、ミソだと思う、うん。エンジニアリングするところだと思うんだけど、
そうそうそう。ループエンジニアリングって言ってるのは、ただループ作るんじゃなくて、そこをちゃんと考えたら、ループができるってい
う。そうそうそう。そうそうそう。ただただ、表面的なループを作るなんて、そんな、全然誰でもできる。
そう。そう、
だからそこが何なんだろうなって気になってて、そのさっき言ったその抽象的なブログを見ても見れないんだよね。
うん。やっぱ実際見たい、
ね。ないんだと思うんだよね、まだ。
うん。
わかんないけど。
そうだね。うん。まあ、これから出るんじゃないですか。まあ、だから、なんか、なんだろう。スキルとかもそうだけど。
うん。
最初出てきて、なんかみんな使い倒して、なんかベストプラクティスが溜まっていくみたいな。
Yes.
で、そう。で、今、その、ループエンジニアリングっていう言葉がなんか、流行り始めたらなんか、いい感じに頑張ってくれるんじゃないですか。
もうこれとかすっごい危ない匂いする。Step IPR until green. Like, it's gonna do anything to get that green.
まあ、そうそうそう。やってはくれるけど、だよね。
やりますおーすみたいな、すっげえなんか脳筋コード実装してくるみたいな。
うん、まあだからやっぱその、反省の定義をちゃんと細かく詰めて考えるとか、
うん、
その直すときに何をっていうところのもっと戦略的な部分をやっぱ人間が考えるっていうのが、今後、まあそのボリスが提唱してるように、プロンプトをもう書かない。ループをデザインするっていうのは、
うんうん、
じゃあその抽象的なものを多分、一回考えてから具体でプロンプト投げるじゃなくて、
そうそうそう、そう。
その作業まではもう AI に任せられるようになった。あとはもうこの抽象のところを人間頑張りましょうね。のステージになったっていうことが言いたいんでしょうね。
まあそうだね。
うん。
考え方は素敵。
うん。そうですね。まあなんかその、本当にこれで言われてることができるんだったら確かにすごい。なんか確かにこういう業務だなって感じがする。
いやすごいし、
ループエンジニアリング
考えるの大変だ。でも
そう、本当にそう思いますね。
どこで何のループが動いてるのか分かんなくなってくるよね。
まあそうだね。うん、
まあまあわかりました、ありがとう。まあ、これはだから、その、本当にな、ループエンジニアリングの部分を、もう、どう、いかんとするのかっていうのは、ちょっとぜひ、気になる。
うん、
考えてみて、ね。できることがやっていきたいけどね。
うん。まあ、あとこれ、結局あれなんだよね。まあ、その、ボリスも最初言われてたんだけど、あんた、クロード無限に使えるから、それ、できるだけや、みたいなこと言われてたんだけど、あの、確かに、これが、なんか、
うん、
まあ今、多分、コーデックスとかもエンプラプラン、確かあのビジネスプランは多分都度課金しかできないと思うんだけど、じゃあそれでさ、普段の業務ループ組みまくってさ、コンテクスト食いまくってさ、いくらになんだよって思うよね。全ての業務ループ回し始めたらもうさ、
うん、
そういう問題もあるね。
OK。 はい、
はい、っていう話。ループエンジニアリングちょっと注視していきましょう。今後多分、この話題になるはずなので、
はい。じゃあ、今週のアジェンダは以上って感じかな。
はい。
なんかまた、来週までにこれ開発してみますみたいなのがないけど。
まあ、俺は、さっきのイメージ2コードら辺は、
あ、そうだね。
引き続きに進めるので、まあ、LP どんなもんができたのかみたいなところは。
あ、俺もね、LP 作るタスクあるから、それやるわ。
うん、そうだね。
来週の開発は、 これはじゃあ見せましょう、お互い。
うん。はい。
了解。じゃあ、今週は以上かな。
はい。
はい。じゃあ、今週のバイブコーダーズエピソード以上となります。ありがとうございました。じゃあ、また。
ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバーイ。
さよなら。
さよなら。